ヤクルトフォッポファナティック、サッカーに熱く迫る時間がやってまいりました。今日はパリオリンピック出場権をかけた AFC U23 アジアカップカタール2024について、元サッカー日本代表、2000年シドニーオリンピックの代表メンバー中澤裕二さんにお話を伺います。中澤さん、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。
深い時間だったんですけれども、本当によくやってくれました。
はい、
準々決勝開催国カタール戦、若侍4対2で勝利、はい、やってくれましたね。
いやー、やっぱね、もう本当夜中だったんですけど叫びましたね。
ね、絶叫。まず前半2分、山田楓希選手、相手のちょっと不用意なパスもあったりして、それをかさらって素晴らしいゴールでしたね。
あれは多分足に多分インパクトがすごかったと思いますが、ミートしましたよね。なんか気持ちよかったんじゃないですか、
バシッと。ほとんど回転してませんでしたね。
はい、はい、だから流れの中でのあのシュートで立ち上がりだったんで、非常に日本にとってはいいゴールだったと思います。
はい、ところが24分、カタール、アフメド・アルラウィ選手に決められました。
はい、
セットプレーからですよね。
そうですね、あのヘディングシュートですよね。
そうです、ヘディング、
あれはでもヘディングした選手がすごかったと。あ
ーコーナーからもうほんとバシッと決められました。
あれはマークのつき方が少し良くなかったかなっていうところもありますけども、これでね、あのディフェンスの選手たちも少しやっぱマークのつき方についてもし反省する機会を得たということで、ポジティブに捉えていいと思います。
はい、そして、41分、ものすごいびっくりするプレー、カタールのゴールキーパーユーセフ・アブドゥラー選手、細谷選手へのファウル、はい、足本当入ってましたね。なんかお腹付近に、
これはおそらくね、キーパーの選手はおそらく遠くにヘディングしようと思って振りかぶった足が細谷選手の中に当たってしまったっていうことで、なんか不運な感じもありますけれども、細谷選手も諦めずに突っ込んだっていうところでね、レッドカードっていうことだったと思いますけれども、
本当に驚くシーンだったんですが、
はい、珍しいですね。
はい、そして後半に入って4分、しかしこれまたあのフリーキックからカタールのジャゼム・ガベル選手に決められました。またこのあのセットプレーですよね。
これはおそらくね、日本はゾーンディフェンスということでマークをね特別決めてるわけじゃないので、その中でこう背後を取られてしまったというところで、あの相手の選手の立ち位置とか自分の立ち位置を踏まえて、やはりポジショニングが少し甘かったかなっていうところはありますよね。
でも本当に今あの本当にセットプレーって鬼門ですね。
そうなんですよね、こういうやっぱり負けられない戦いになった時にこそやっぱセットプレー、拮抗した試合だからこそセットプレーってのはすごく大事ですよね。
はい、しかし後半22分、コーナーキックからディフェンダーの木村誠二選手が、これまた美しいヘッドでした。
これは綺麗だったと思いますし、あの密集地帯に、いいボールも来たんですけれども、落ち着いてコースを少しだけ変えるだけでね、あの苦しい時間帯によく決めてくれましたよね。
はい、追いついて2対2、そして木村選手は今大会2点目ということで、でもちろんあの中澤さん、あのニックネームがボンバーヘッドです。
はい、いやもう木村選手いいですよ、名乗っていただいても、髪型も変えていただいて
ですね、
僕と同じ有事の字が政治の字と同じなので、
来ました来ました頼もしいですよね。
うわ、嬉しかったですね。
はい、そして延長に入りました。延長に持ち込んだ日本という形になりますけれども、
はい、
やっと決めてくれました細山尾選手。
ちょっとねこうなかなかシュートが入らなくて、細谷選手もおそらくね精神的にきつかったと思いますけれども、でもやっぱあのもらい方とかね、シュートの打ち方とか、ザ・細谷選手って感じで非常に良かったんじゃないですか。あのボールのつなぎ方も良かったですし、
はい、
いやもう良かったと思います。
だってゴールキーパーまた抜いてましたもんね。
そうなんですよね、あれも技ありのゴールだったと思いますし、細谷選手ならではのゴールですよね。あそこね、あそこも本当にずっとあのコースっていうか、あそこでシュートを狙うことは多分もう頭からあったと思いますので、
はい、頼もしいです、
はい、
そして延長後半7分、内野航太郎選手がダメ押しで4対2、これは本当に嬉しかったですね。ダメ押し
セットプレーだったんですけどね、落ち着いていいポジション取ってましたよね。
はい、
もうある程度こうカタールも集中がちょっと切り始めてたところだったと思いますので、
はい、
うん、
それにあのご経験あると思うんですけれども、中澤さんも1人かけると、はい、あのとじわじわこの運動量、あの1人分みんなで増やさなきゃいけないので、
はい、
来ますよね。
やっぱ延長になってくると本当にタフなトレーニングをしてないと厳しいかなというところと、はい、やっぱ現代サッカーっていうのは走らないといけないサッカーになってきてますので、
はい、
選手からするとものすごく大変な 試合になりますよね、1人減ると、
はい。そしてこれ数字をチェックしたいんですけれども、ボール支配率、はい、日本が 64%、
はい、
シュートが22本、
うん、
枠内が8という、
はい、
状況、そしてパスの成功率が 81.8%、はい、まあ、もちろんあの途中から1人欠くカタールですから単純比較はできませんけれども、
はい、
やっぱりこのぐらいの数字が出てくると、まあ、勝利ってことですよね。
そうですね、これをやはり相手が退場なしの状態でもやってもらえるとね、うん、
はい、
日本のレベルアップにつながるかなと思いますし、やっぱりこれからできる選手たちだと思いますので、
はい、
もうこだわっていってもらいたいなと思いますよね、
はい。そして次のマッチ、勝てばオリンピック出場が決まるという準決勝でイラク対ベトナムの勝者と対戦、
はい、
それぞれイラクとベトナム、くしくも同じく2勝1敗でここまで勝ち上がってきています、
はい、
イラクが6ゴール上げ5ゴール失っている、ベトナムが5ゴール上げ4ゴール失っているという、状況なんですが、イラクはタイに初戦敗れながらもやっぱり来ますね、ここまでは。
まあ、実力のあるチームですし、はい、やはりどのチームもここまで来たら侮れないですから、うん、どこが勝ち上がってもとにかく勝つことが大事ですよね、
はい。そして日本とカタールの試合の後の、あのインドネシア韓国、韓国インドネシア、
ここもやっぱり厳しい戦いになってましたね。
すごい、延長 PK 戦にもつれ込んでインドネシアですよ、
はい。なのでやはり東南アジアのサッカーのレベルというものはやっぱ上がってるなというのは実感しましたよね。
そうですね、
うん、
まあ、J リーガーもいたりとかするんですけれども、
はい、
まあ、向こう側ということになりますが、ウズベキスタン、サウジ、もしくはインドネシアとファイナル で、まあ、当然これはあのイラク、ベトナムを倒してファイナルに進出することが前提なんですけれども、
はい、
いや信じてるんですけれども、
はい、
ウズベキスタン、サウジ、インドネシア、これちょっと頂点いける感じします、勝手に。
いや、もう、やはりね、こう一つ一つ勝つということも大事ですし、オリンピック出場というものがやっぱ大前提だとは思いますので、まず次を勝ってですね、
はい、
気分よく決勝を迎えてもらいたいですよね。
いや、もうまさしくです、
はい。
日本時間、日付変わって火曜日になって2時30分のキックオフの準決勝となります。中澤さん、はい、また歓喜の絶叫ぜひ上げましょうね。
そうなんですよね、仮眠取ってしっかりと見たいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。
元サッカー日本代表、本当に頼もしいこの解説、なんかもう決まった気がします。パリ行き、イエス。2000年シドニーオリンピックの代表メンバー、元サッカー日本代表中澤雄二さん、熱い言葉いただきました。以上、ヤクルトフォッボールファナティック。